発達障害者への対応や支援に向けた取り組みは、創成会石井真理。本市における発達障害者への対応について、問い、通常学級の在籍者のうち、発達障害の可能性があり、特別な教育支援が必要とされる児童・生徒数は。答え、令和4年度の国の調査では、通常級の学級に在籍する発達障害の可能性のある児童・生徒の割合は 8.8% と示されており、本市においても国の調査と同程度ではないかと考えている。問い、発達障害の改善に役立つと聞く、ミネラルを含んだふりかけを学校給食でさらに積極的に提供しないか。答え、ミネラルは代謝などに関わる酵素の構成成分として様々な働きがあるが、摂取しすぎた場合に起こる体の不調に注意が必要であり、栄養バランスに配慮した上で、ミネラルを含むふりかけやおかずの提供を継続していく。不登校と引きこもりの支援について。問い、引きこもりの当事者や家族の孤立感が深刻化し、地域における支援の需要が高まっている。引きこもり支援推進事業としてサポート事業を検討しないか。答え、引きこもりは様々な要因が絡み合い、個別ケアが必要となるデリケートな問題であるため、引きこもりの方の居場所づくりに注視しながら、先進自治体の状況を研究し検討していく。
市役所の障害者雇用における就労環境の取り組みは、創成会笠間浩二。障害者雇用の取り組みについて、問い、市役所に就労している障害者の業務内容は、またその就労環境は。答え、市役所に専用の執務室を整備し、通知文の印刷、封入、封刊、ラベル貼りなどの業務を行っている。また、急な体調不良にも対応できるよう、休憩室を備えている。ICT を活用した支援教育充実への取り組みについて、問い、特別支援学級における情報通信技術、ICT の活用によりもたらされる効果は？答え、児童・生徒の特性に合わせた最適な学びの支援ができるよう、タブレット端末の活用によって得られる効果は大きいと考えている。市内の浄化槽管理状況について、問い、浄化槽、汚泥処理費用など、維持管理にかかる費用に対する補助の検討状況は？答え、浄化槽汚泥の取り組みと運搬を許可している業者は1社のみであり、費用の補助は近隣市と連携を図りつつ、引き続き研究を重ねていく。企業版ふるさと納税の取り組み推進について、問い、令和4年度の活用実績はどのようなものか。答え、綾瀬工業団地オープンファクトリー補助金事業に対し、1社より50万円、中小企業コンサルティング事業に対し、1社より100万円の寄付があった。交通事故が多発する市内の道路の安全対策状況は？創成会、蛭川正彦。市道の適正な管理について。問い、綾瀬スマートインターチェンジ開通後の深谷中央特定土地区画整理事業区域内での交通量の認識は？答え、交通網充実の一方、周辺の幹線道路を含め、交通量が増加傾向と認識している。問い、区域内では、事業終了後、若年層を中心に居住者が増えている。 子どもたちが交通事故に遭わないよう安全対策を講じる必要があるが、直近の交通事故発生件数は？答え、大和警察署に届け出があった件数は、直近3年間で100件である。年別では、令和2年が28件、3年が34件、4年が38件となっている。問い、区域内の事故発生地点や事故多発地点には、安全対策から道路規制表示などが必要と思うが、市の考えは？答え、繰り返し事故が発生している道路規制標識等のない道路は、市で注意を促す啓発看板などを設置している。道路規制標識等の設置が必要と考えられる場所は、引き続き大和警察署へ要望する。問い、区域内道路の早急な認定を望むが、議会で承認後どの程度の期間を要するのか。答え、道路認定はできる限り早期に議会へ提案できるよう鋭意準備を進めている。認定までの期間は議会の最終日で承認をいただき認定となり、その後は14日間の告示をして周知をすることとなる。利用者を増やすためにコミュニティバス増便の検討を。日本共産党松本春夫。市民が利用しやすいコミバスの運行を。問い、利用者を増やすため増便を求める声への対応は？答え、運行は公費負担であるため単純に運行便数を増やすことは困難であるが、コミバス再編の中で効率的な運行計画や時間帯の利用実態に合わせたルート・便数の設定などの検証を行う。問い、利用率の上昇を考えると安価で利用できる運行が必要だと思うが、市の考えは？答え、持続可能な運行とするためには他の公共交通事業者への影響を考慮しつつ、運賃設定や割引制度の見直しが必要であり、運賃を安価にすることは考えにくい。問い、1日あたりの最大移動可能人数と平均利用者数は？答え、移動可能人数は891人、平均利用者数は令和3年度の実績で421人である。問い、利用者を増やすため定期券の発行を考えないか。答え、運賃収入確保につながる利用者増加への取り組みが不可欠であり、定期券の発行は課題解決の一つの意見として受け止める。問い、高齢者を対象とした路線バス割引サービスに対する助成を検討しないか。答え、現在バス事業者が実施している高齢者向け割引サービスへの助成は、福祉部門を含む庁内交通連絡調整会議で検証していきたい。市民が納得できる明確な道の駅事業計画の提示を求む。創生会、金江大使。道の駅の在り方について。問い、事業を進めていくにあたり、市が考える道の駅の目的と課題は？答え、県道42号の利用者への安全で快適な道路交通環境の提供や、地場産品の販路拡大による産業振興と育成を目的として、働き手の確保や雇用創出といった市が抱える課題の解決を担う施設と考える。問い、市役所南側の農地を事業予定地に選定した経緯は？答え、4箇所を候補地として選定したが、交通、土地、許認可と計画、周辺環境、 その他の5つの視点から全45項目で比較検討し、総合的に判断して事業予定地を決定した。問い、道の駅は地域経済を活性化させると認識している。農業生産者の生産量を増やし、売り上げる必要があるが、より一層の支援をしないか。答え、個人農家が生産効率を向上するため、施設の設置や農業機械購入経費の補助により支援している。新規就農者を確保するため、各機関と連携し、早く自立できる環境を整える事業を展開している。問い、事業を進めていく中で、今後納得できる情報などを提示してもらえるのか。答え、事業計画内容をご理解いただくことが大切と考えており、施設や収支の計画は高い精度が必要であるため、今後も検討を重ね、適切な情報提供に努めていく。避難行動要支援者の福祉避難所への直接避難の検討は、公明党三谷小鶴。安全安心な町づくりについて。問い、一時避難所では対応が困難な避難行動要支援者のために福祉避難所への直接避難の検討をしているのか。答え、市地域防災計画は身体状況によって自宅から福祉避難所へ直接避難することと規定している。個別避難計画策定に合わせ、協定先の関係機関と調整していく。問い、災害地支援の担い手となる外国人と若い世代の防災リーダーを育成する考えは？答え、外国人市民には日本語教室などを通じて防災情報を発信し、若い世代には小中学校の PTA の会合で防災講話などを実施し、地域防災力の向上につなげていく。問い、市民の利便性向上のために防災防犯に関する情報を発信するため、本市の公式 LINE を活用しないか。答え、令和5年度から LINE の運用を予定していることから、さまざまな防災防犯の情報発信に努めたい。学校等における転換発作時の口腔溶液、ブコラムの投与について。問い、口腔溶液の投与を含む医療的ケアが必要な児童生徒への学校の対応は？答え、家庭や医療機関と連携し、緊急時の対応フロー図を児童生徒ごと作成し、条件を満たす場合の投与は、主に看護介助員が対応している。